はい、今週もやってまいりましたザ・レスポンスポッドキャストナビゲーターの川です。よろしくお願いします。今日はですね、驚きのゲストがアメリカ合衆国からやってきていただきました、ザ・レスポンスでもおなじみダイレクトレスポンスマーケティングですね、カリスマ的存在の、ダン・ケネディ氏であります。こんにちは、ダン・ケネディさん。
毎度ダン・ケネディです。
そんな。これそれはちょっと予測してない。さあ、
毎度
日本語流暢ですね。
あ、関西弁オンリー。
関西弁オンリー。
関西弁オンリー。
あ、ちょっと英語っぽい。さあ、今日はですね、このポッドキャストのリスナーに向けてですね、そもそも、
うん、
そのダイレクトレスポンスマーケティングは何やと、
おお、やぶからスティックに
いう話を聞いていきたいかなと思います。じゃあ、まず自己紹介とかいいですかね。どうですか。
もう自己紹介は大変なんでいいんじゃないですか。
略で
知ってる体で
知ってる体でいきましょうか。じゃあテキスト用意しておきますんで、それ読んどいてもらうというか、
はい、はい、
本もたくさん出されてますよね。
本、まあなんかいっぱい書いてます。
なんか今
ちょっとキャラが
上海的な感じですか。はい、
はい、
じゃあそもそもダイレクトレスポンスマーケティングといわゆる普通のマーケティングとか、何が違うんですかね。
このテンションで真面目に答える。ダイレクトマーケティングは儲かります。
お、
普通のマーケティングは儲かりにくい。
どういうことですか。全然意味が分かんない。全然意味が分かんない。いつもそんな話で金取ってるんですか。
ちょっと待って、どういきますか。めっちゃ喋りにくい。
じゃあ、
はい、
じゃあいつもに戻っていいですか。
いつも
の、はい、いつもの、
いつもの、はい。
じゃあ分かりました、
はい、
質問が悪かったです、すみません、
はい。
普通の広告とダイレクトレスポンス型の広告ってのはどう違うんですか。目的とか、手段とか、どういうようなこうなんだね、あるでしょ。いわゆるね、入門的な、
まあよく見かける、僕らがよくテレビとかで見かける広告とかは、
いわゆるテンション随分変わってる。
テンションじゃあなんかね、ブランドイメージとかそういうのを売る広告をよく見かけますね。インジャパン特に、
はい、トヨタ、
ね、トヨタとか、セブンイレブン、
はいはい、はい、
イケブンみたいな。
なるほどなるほど。ほう、それがまあまあそれは普通の
広告。普通の広告はディスですよ。
え、
ディスパターン。
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 なるほどなるほど。
ダイレクトレスポンスパターンは、まあ、目的はダイレクトレスポンスなんで、直接反応、注文とか問い合わせとかそういうのがもらえる形の広告です。
なるほど、
はい、だから、お昼時のテレビ番組みたいな、
はは、
保険とかで、ね、今すぐ
お電話、なんとかダイレクトとか、
そうそうそう、
ははははは、は
あれがダイレクトレスポンス型の広告です。
なんで、なんで僕らみたいな、そういわゆる中小企業の、ビジネスはそういうイメージ広告じゃなくてダイレクトレスポンスをやった方がいいんですか。
まあ、理由は、
あれ、
いくつかあります。しんどいんですけどね。まあ、
もう少し、
あれですよ、費用対効果が、まあ、明確に測れるだろうということです。
ほう、具体的には
100万円払えば100万円の、まあ、利益になるとか、
ほうほうほう、
っていうのが、まあ、明確に測れる、
ほうほうほう、
ということですね。
イメージ広告は測れない。
イメージ広告はだから、その広告でいくら売り上げが上がったかっていうのは まるでわからない。まるでわからない。
なるほど。
セブンイレブン行き分っていうのを見て、セブンイレブンに行った人がいくら売り上げたかがまるでわからない。
ほう。
でも、ダイレクトレスポンス広告は、ダイレクトにレスポンスが返ってくるので、
おにぎり500円を80円とか。
そうそうそうそうそう。今すぐ電話。その番号にかかってきたやつは全部その広告の成果というのが測れます。
なるほどなるほど、はい、なるほど。じゃあですね、このポッドキャストのリスナーはですね、うん、結構そういったことをたくさん勉強してるので、
うん、
ちょっとひねった質問してもいいですか。
うん、ちょっと危険な香りがします
ちょっとひねって先日ね、ひねった質問というか、
うんうん、
ちょっと教えてほしい、シェアしてほしいポイントがあるんですけども、先日そのケネディ先生が出されているマグネティックマーケティングの商品ありますよね。
おお、1億ドル売れてます。
1億ドル
1億ドル売れてます。
円じゃなくて
1億ドル売れてます。
マジで、まあ、マジですか1億ドルって言うたら100億円ぐらいでしょ。
100億円売れてます。
それ言い過ぎでしょ。
100億円売れてます。
マジで、
はい、
マジなんだ、はい、すごいっすね。
すごいっすよ。我ながらすごいですよ
じゃあその中で実はそれをねずっと1年ぐらいかけてアップデートしてたんですよ、
うんうん、
うちで販売させていただいてるぐらい。そのアップデートしてこの内容がをこうローカライズしてレイアウトとかもきちみやすくして、うんう
ん、綺麗になってますよねこれね、
うん、
でもやります。
そうそうそうそう、はい、っていうのをやったんですけども、その中から、いくつか、マーケティングのヒントというかそういったものをシェアしていただけると。
おお、ざっくり聞きましたね
シェアしていただけると
ざっくり聞きましたね。
ありがたいなと。
ああ、なるほどですね。まあまあ、じゃあ最初の3ページ目にね書いてあるちょっと熱いのでこうやって見ますけども熱くなってきた。
熱くなってきましたね
まあまあ一つは私がいつも言ってるやつですよ。営業マン、飛び込み営業マンっていうのは急にこっちの都合も関係なくやってきますよね。
はいはいはい、いきなりピンポンって来て、うん、コピー機買いませんかみたいな、
そういうやつですよね。
はいはいはい、
B2B だったらコピー機とか、はいはいはいはい、B2C だったらなんか
浄水器とか、
浄水器とかなんかこの間僕の大親友の寺本さんに聞いた話ですけど彼の家にも営業マンが来
ました。寺本と親友だったんですか。
寺本は親友ですよ。
マジですか。
そう寺本は一緒に酒を飲み交わす仲ですよ。
マジですかケネディ先生から見て寺本はどうですか。
もうあんな優秀なやつはいない
なるほど、
あんな優秀なやつはいないですよ、はい、
今日ちょっとなんか風邪ひいたみたい
みたいですね。
熱でちょっと
プレッシャーで、
ああプレッシャーですね、
はい、
先生が来るとは僕も緊張しましたから何でしたっけ、何の話でしたっけ。
寺本さんが、
はい、
He's, oh, 彼の家にピンポン飛び込み営業がやってきました。で彼は
今日飛び込み営業やってきたんですか。
え、
今時飛び込み営業がやってきたんですか。
いや、結構やってきます彼の家は。ほら、一戸建てなので。
ああ、そうなの。
よくやってきますよ。
へえ。
で彼の家にやってきたのがなんかこう見た目はスーツピシッとしてるんですけどちょっとまあ怪しいと。でお宅の光熱費はいくらですか。
ああ、来た
家族構成はとか言って、まあいろいろヒアリングしていくわけです。で彼は不在で奥さんが対応しました、
うんうんうん、
奥さんはまあ喋りが上手だった、うんうん、英語が上手だったのか、うんうん、こういろいろ書いてしまいました。
ああ、なるほど。
その後寺本さんが帰ってきました、
はい、
で奥さんはその話をしました、
うんうん、
家族構成も光熱費も、
うんうん、
電話番号も書いてしまった寺本さんはびっくりしました
びっくりした。
びっくりしました。翌日電話がかかってきます。もちろんかかってきます。営業マンから。昨日はありがとうございました。
それは寺本さんの元にかかってきたんですか。
寺本の家にかかって
きた。なるほどね。うざいですね。
僕が出、あの、僕じゃないですけど、寺本さんが出ました。
彼が
今ちょっと
混乱しました、ね、しました。
もう僕じゃない、寺本さんはこいつは詐欺師だと。
なんでそう思ったんですか。
もう飛び込み営業で来て奥さんに無理やり書かせて、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、で光熱費なり家族構成なり全部聞いていって、ほうほうほう、よくわからないちっちゃい中小企業のなんとか研究所みたいな野望で急に電話がかかってきて、お宅もっと安くなりますよ提案持っていきますけどいつがいいですか。確かにもしかすると彼は詐欺師じゃないかもしれ
ん。
一生懸命考えて提案してくれるかもしれない、売ってるものもいいものかもしれないけど、
うん、
でも最初の印象が悪い。
確かにいきなり突然
いきなり
来てるわけですもんね。
そう、
普通にこう、なんでしょう、例えば土日家族団らんの時とかに、うん、ピンポン出て邪魔しに来るわけですもんね。
そう、
基本的にお邪魔虫、
ね、お邪魔虫です。
時間を奪いに来てるわけですもんね。
そうですよ。
ほうほうほう、
せっかく一緒に楽しくディナーを食べようと思ってたのに、その話でちょっと、うん、
なるほどね、
なえてしまって
イラッと
来て、
ほうほうほうほう、で電話もイラッと、
電話もイラッと来て、うん、今かけてくるか、うん、
しかもこうプッシュな感じなんです
。そう提案書持っていつがいいですか。もう寺本さんはノーサンキュー、
う
ん、もうかけてこないでください、
うん、
別に大丈夫です、間に合ってます、
うん、
で向こうの電話口で、いや間に合ってるとかそういう意味じゃなくてとか言うの
を、ああ、こうかぶせトーク
鬱陶しいと。まあ確かにオファーが魅力的かもしれないけど、
お前からは買いたく
お前からは絶対買わない
なるほどね。
いや、いくら提案が良くても最初のきっかけが向こうから急にやってきたら、
うんうん、
買う気が全くなくなります。
確かに。
マグネティックマーケティングはの、まあ、重要なコンセプトの一つは相手とのポジショニングを最初に決定するっていうところにあります。
ほう、と言いますと、
最初は買ってくださいってくると、ほうほう、明らかに向こう、まあ、明らかにというかイメージ印象として向こうの方が詐欺師だというふうに感じます、ね、
ほうほうほう、立場が下、
そういうエールス
何かを売り込もうとしてる、ね、
こいつなんか騙そうとしてるじゃん。
何企んでんねん。
企んで急にやってきて、作り笑顔で。
それも分かりますもんね。
そう、
うん。
そう。
アメリカの方ではどうですか。
アメリカの方は私ちょっと最近
やっぱ高級住宅街はこうガードされてるって言いますもんね。
ガードされてますよね。うん、もうドアがちょっとでも開こうもんなら、
うんうん、
左足ポンって突っ込んで閉まらないようにします。
ほう、でマグネティック
マーケティングは飛び込み営業は禁止のスタイルです。
どうやってじゃあそれね、見込み客にアプローチするんですか。
見込み客の方からアプローチさせるという発想です。
ほう営業が行かずに、じゃあこれ営業マンをこう雇ってる会社とかだったら、
うん、
あれなんですね、結構パラダイムシフトというか、
営業マンは本当に買うつもりのある見込み客だけに行きます。
それをどうやってやるんですか。そんなことできれば苦労しないんですけど。
方法はいくつかあります。マグネティックマーケティングで、まあ、メインに紹介している方法はリードジェネレーション広告っていうのを出すっていうこと
です。広告、リードジェネレーション広告、
例えば見込み客に営業マンが光熱費用削減できますって言うんではなくて、光熱費を削減する方法みたいな調査紙を請求させるような広告を出します。
ほうほうほう、
それがリードジェネレーション広告。
ほうほうほう、
それに反応してきた人は興味があって、なおかつまあ、今すぐそういうのやってもいいかなと、
はいはいはい
人たち、
はいはいはいはい、問題意識を感じてる人
たち、問題意識感じてる人たちで、実際にその小冊子を取り寄せてそれを読む。そうすると、あ、この小冊子を書いてる人は
なるほど。
専門知識がちゃんとある。ああ、
この人に聞いてみたい
と。この人から聞いてみたいというふうになると、見込み客と売り手の間で、まさに上下関係が飛び込み営業とは全く逆転する。
ああ、
売り手の方が先生になって、買い手の方はそれを教わる生徒になる。で、そういう状態になった時に、まあ、営業マンが行くなり、
セールスをかけるん
ですね。セールスをかけると。
なるほど。
そうするともう全然立場が違う。最初は詐欺師として営業マンが行くのか、それとも見込み客の問題を解決する救世主として行くのか。
素晴らしい。
これは全く違う営業スタイル。
これがマグネティックマーケティングの肝なわけですね。
これはマグネティックマーケティングの肝
です、ね。わかりました。ダンケルニー先生、非常に申し訳ないんですが、時間がそろそろなくなってきたので、この続きは次週。
マジですか。
次週またマグネティック
帰りますよ、アメリカに。
もうちょっとだけ、
あと1週間ぐらい延長して
1週間ぐらい延長してマグネティックマーケティングの真髄を教われたら、教えていただきたいと思ってますね。
噛んでますね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それじゃあまた来週、
チャオ
チャオってあんまりや。また来週、ケネディ先生のインタビューをお届けしたいと思います。では、
アディオス。